みんなの才能研究所みんラボ、前回の続きです。どうぞお聞きください。
どう、ここまでで、なんか龍之介はいいねってなったけど、リョッシー的にはどう、これ聞いてみて。
いや、全然違和感ないよ。なんか、
あ、本当、
あの、そのグッとかバッとかを答えやすいっていうのは、なんかビジョナリーカンパニーとかそのビジョン経営の中であんまりなんかそういうライトなさ取り組みってされてこなかったなっていう印象で、
うん、
その従業員がどう、その思うかっていうより、このビジョナリーカンパニーについては結構読んでたけど、誰をバスに乗せるかみたいな議論で、
うんうん
うん、もうなんか100か0かみたいな感じだったと思うんだよね、
うん、
それがなんかよりこう、タカチンが冒頭に言ったみたいに全部が合致してなくていいみたいな、
うん、
すごくなんか今っぽい気がする。
あ、嬉しいわ、そう言ってもら
って。だから歩み寄りっていうか折り合いっていうか、
うん、
そういう考え方はすごい好きだけどね、
うん
うん、もう 100% この組織で働きますみたいなのって、多分ビジョナリーカンパニーの初期の方の 1,2 とか3とかが出た時の時代って、
うん、
なんかあんまそういう自由な働き方が主流じゃなかった時代だと思うんだよね、
うん、
そこをなんか見直していくっていうのはすごくいいと思う。
あれはあれでね、めちゃくちゃすごい、超いいなと思ってて、今ヨッシーが言ってくれたように、そこのなんか現代版が今のそこあえて崩したのか、グッドフィーリングの言葉でなんかうまく解決できるんじゃないかなと思ってて、
うん、あとなんか大事だなと思うのは、今グッドですっていう、明日とか翌月来年同じようにこれについてグッドであるとは分かんないですっていうことをちゃんとお互い尊重してるっていうのは大事だと思うね、個人側も企業側も。
そう、めちゃくちゃなんかありがとう。それね、実はその研究メンバーで話した時に、
うん、
翌週グッドじゃなかったらこれ変えるか、もう一つはこのパーソナリティメンバーがグッドじゃなかったら変えようって話をしたのね、
うん、
これはやっぱ今日とか誰とかどんな状況でもう常に今グッドかどうかしか聞いてないから、未来は約束されてないよっていうことなんだよね、
うん、そこのコンセンサスめっちゃ大事な気がするね。その心理的安全性ってことが出たけど、
うん、
それが、あ、全然いいよ、変わっていくのが当たり前だよねっていうことが前提にないと、いや言っちゃったからにはみたいな風になっちゃうからね
あるある
うん、
うん、ここをだからあえて感情的にしたんだよね。すごく、うん、直感的にしたの、なんかやっぱすごい大事だなと思って。しかも超簡単じゃない、なんかグッドフィーリングっていい感じって聞けば、なんかさ、ちょっとさパリピっぽくない、いい感じみたいな、
うん、なんかいいね押すか押さないかみたいな話だよね
あ、そんな感じ、そんな感じ、うん、でそれ踏まえて今度パーパスの話をしたいなと思うんだけど、
うん、
僕はあの人間理解を通じてグッドフィーリングな社会を作るっていうのをパーパスにしたのね、
うん、
人間を知ってみんながいい状態な社会を作る、もう常にブラッシュアップして変化して、今とか未来とかそんなものを保証するとかじゃなくて、もう常にグッドフィーリングな社会を目指し続けるってことをやりたいと思って、このパーパスにはいろんな意味が込められてるんだけど、さっき言ったみんなで決めるっていうのもそうだし、今ヨッシーが言ってくれた未来のが約束されたものじゃないよっていうのも含まれているし、常にいい状態でみんなでいないといいものなんてできなくないっていう発想、
うん、
うん、っていうのを作っていこうっていう話になり、そして僕らのミッションとしては、企業ミッションだと目標とかになるじゃん、こういうサービス作りましょうじゃなくて、みんラボってみんなの才能ってやっぱ研究所じゃん、
うん、
なので研究に目標とかミッションを置くとちょっと気持ち悪いから、ミッションという概念ではなくて研究テーマっていう概念を持つことにしたのね、
うん、
これが要は才能ですと。だから答えのないかもしれないけどずっと研究し続けることを僕らはテーマに置きました。
はいはいはい、
ただそのために必要な、もしここに株式会社がいつかできるとか可能性があるから考えておいたのが、できた場合はそれは才能を実験する場所にしましょうってことでした。
株式会社を、
株式会社の方を、会社の方を実験する場、
才能の理論を実践するってこと、
理論を実践する場、
あ、実践ね、
実践実験する場、
はいはい、
例えばどっかの企業とコラボして才能アンケート取ってみましょうとか、なんか研修事業作ってみましょうとか、そういうのを実験実行の場にして、それを目的にするんじゃなくて、僕らは才能を研究することを目的とすると、
うん、
実験場所の一つとして俺はミンラボのこのラジオが実験場所と思ってるんだけど、発信することでどんな反応を得られるのかとかね、
うん、
研究してる概念をここに持ってきて、これを伝えることによってなんかツイッターのハッシュタグでみんながどんなこと言ってるんだろうとか、
うん、
そういうことをしていく場所みたいな感じ、
うんうん、
これはミッションとして置いといてもいいなと思ったの、
うん、
こういう実験をするという目標が決まってるからね、
うん、
うん、でも研究にはミッションが置いてしまうと気持ち悪いから、なんかテーマにした、
うんうんうん
うん、っていう整理の仕方をして、このコアバリュー、パーパス、ミッション、テーマを置いてビジョンとすりますと、
はいはい、
っていうのをちょっと考えてみたんだよね、
うん、
ちょっとね、今までの才能リテラシーを高めるとかそういうのをあえて使わなかったんだけど、
うん、
どうだろう。
いいんじゃない、なんか、
うん、
そのテーマも都度変わればいいしね。
うん、
うん、リテラシーが上がってきたから今度はこういうことしますでもいいだろうし。
そうだね、
全然違和感はないかな。なんか今まで感覚として持ってたのが言語化されたよねみたいな感じはあるよね。
うん、そうだね。
重要なのはやっぱそのグッドフィーリングの扱いを非常に引き上げていったことだよね。
うん、
まだ考えきれてないのは今この瞬間のみんなのグッドフィーリングを最優先するってことだよね。
そうだから今この話してみんなグッドフィーリングっていう質問を今したかった
な。なんかさ、あとあの前回の収録の中山さんのお話で、
うん、
うちの会社にとってのバットはこれだよねみたいなのもすごく分かりやすくなるよね、うん、そのバリューとかを考えるときにね。
あ、確かにね、
うん、人の話を遮って途中で発言するとかこれはバットだよねとかさ、分かんないけど、
うん、なんかその時にやっぱでも大事にしたいなと思ってるのが、具体的なバットをルールにはでも最終的にはしたくなくて、その時判断軸になったらいいなとは思ってはいる、
うん、だから事例集でいいんじゃない、その都度都度の。
そうそう、事例集だね、その都度その都度ね、
うん、
だからなんか面白いのがこれって何が起きるかっていうと、その都度の行動規範なんだよね。
うん、
だからなんでそういう決断がなされたかっていうと、その時その人がどういうバッドフィーリングだったかで考える必要があるのは、それはパーパスのためのバッドフィーリングなのかグッドフィーリングなのかってやっぱすごい重要かなと思ってるのと、もう一つはその人の感情のバッドフィーリングなのかどうかなのかで、ここはそのバッドフィーリングを採用するべきなのかどうかっていうのを総合的にやっぱ判断する必要があるなと思ってて、さっき言ったように別にこの組織でその欲求叶えなくていいよねとかっていう整理がついたら、
うん、
確かにみたいな、別にここじゃなくていいかみたいな、
うん、
ってなったりするから別にいいんじゃないかなと思ってて、
うん、なんか経営理念ってさ、
うん、
文章で書いて何々です何々ですこれがバリューですっていうのを書いたところで全く本当に額に入れたものだけじゃん、
うん、
結局ってこういう場合はどうなんですか、こういう場合はどうなんですかっていうことをどういう基準で良し悪しを決めたかっていう文脈をどれだけの密度のメンバーが共有してるかっていうことだと思うんだよね。それが多分カルチャーだと思うから、
うん、
結局そのミッションビジョンバリュー作って終わりじゃなくて、もう継続的に、うん、まあ、あるいは永続的にそれってもう常にケースと向き合って、
うん、
判断基準を開示していくっていうことはもうセットだと思うんだよね。
そうだね、
うん、でそれは変わりゆくものですと、
うん、
今の時代はすごいいいと思うよ、そういうアプローチめちゃくちゃしっくりくる。
おー、よかったわ、なんかこんなすぐしっくりくるっていう風なちょっと想像しなかったけど、
うん、だからそのグッドフィーリングを優先することはすごくいいと思うんだけど、
うん、
グッドフィーリングの社会っていうのがもう少し掘らないといけない気がする。
あー、掘った方がいいかな、
意外と掘った方がいいなという直感がある俺にはね。
うーん、
そのグッドフィーリングは掘らなくていいと思う、グッドフィーリングが何かとかいうことは、
うん、
なんつうんだろうな、
まあ、確かに、あ、俺の理解は龍之介の感覚もなんとなく共有できた気がするんだけど、
うん、
グッドフィーリングっていうのはすごい分かりやすい、
うん、
ただグッドフィーリングな社会っていうのはちょっと分かりづらいって思った。
うん、いい感じな社会を作るのは曖昧すぎるよね。
うん、
まあそうだね、あの要素が複数あるじゃん、なんか個人がグッドフィーリングとバッドフィーリングっていうのはすごく簡単に自己申告によって確かに認知的に決まるよね、
うん、
そう認知した瞬間にそう決まると思うんだけど、
うん、
社会がグッドフィーリングであるかどうかみたいな話とか、人間理解を深めることでそこを目指すっていうのは、すごく良さそうなんだが、本当にグッドフィーリングかどうかが分からないよね。分かるかなこの感覚。何においてのグッドフィーリングかみたいな話がコロコロ変わりうるじゃん、時間軸でも変わるよね。
うん、
この10年間は総合的にグッドフィーリングだったみたいな話もできるし、
うん、
この瞬間はバッドフィーリングだったけどこの5年間を総合してみるとグッドフィーリングであったみたいなことも言おうと思ったら言えるよね。
うん、
みたいなことはどのように帰結するかっていうのがまだ曖昧だろうなとは思った。そうするとこの瞬間は計測できるじゃん、
うん、
今どうですかみたいな話をみんなに言ってもらって、大体良かったら OK みたいにするっていうのが本当にグッドフィーリング的なのかっていうのが疑問が残るなっていうのが、まあ突っ込みどころとしてはそこかな。
そうだね、詰め切れてなかったね、ありがとう。
でもいいんじゃない、そういう合宿とかやってすごくミーナボの方向性がとてもなんか分かりやすく伝わった気がするけど。
そうだね、総合的にとてもいいと思うけどね。
うん、やっぱりね、コアバリューを明確にするってことがでもこの中で俺は一番大事だったなと思ってて、 うん、お互いのコアのバリューがやっぱり納得いってなかったらそれはうまくいかないよねと思って、
うんうん、
納得いくからそこに対して何の違和感が起きないし人間関係も良好になるしこの仲間たちと自分たちの目標を達成したいと思ったりするし。
もう一回コアバリュー言ってみて。コアバリューがなんだっけ。
知る分かるは楽しいということとホモサピエンスを理解したいとそれを踏まえて人間の可能性を探し続けたい
っていう欲求なんだねバリューってね。じゃあ
まあ価値観だから欲求にもなるね。
なるほどね。それに重きを置いてるよってことになるね。その知る分かるっていうことに重きを置きますっていう話とホモサピエンスを
理解したい、
まあ、それも一緒だよね。だからね究極的には ね、
そうだね
知る分かるっていうことだよね。主にホモサピエンスを対象としたいって話になったよね。
そう
と最後が
人間の可能性を探し続けたい。
あ、なるほどね。でここがやっぱあれだよな古典と違うとことここだよね。
うん、
ここで結構毛色が変わっていくからすごくいいなと思ったんだけど可能性を探したいんだねみんなね人のね。
うん、まあこれは結構ね多分俺の意思だと思うけど、うん、これの俺の意思にみんな納得してくれたかなっていうところなんだけど ね、
そうだね。
俺は結構ここにアクションを与えたいんだよね。可能性を探し続けることとかだから多分才能をやってるなと思ってて、
うん、
自分の可能性があまりにもなさすぎた人生だったから、
うん、
開花したタイミングがすごい嬉しすぎて
うんうん、うん、
これを多分やりたいんだと思う。
うんまあ俺もすごいわかるけどね。俺もやっぱ可能性すごく重視してるから、
うん、
あの古典はそれを完全に対象とはしないようになってるけど個人的には まさにそうだね。被るところがあるってやつだね。
あ、そうそう。だから龍之介はここにも所属して古典にも所属してってやると、
うん、
被ってなくてじゃあなんでどっちもやってるんですかって中山さんも言ってたけど、
うん、
いや一貫性して自分のバリューがあってそこに触れてるからですってことだよね。
そうだね。あの割り算のやつだよね。
そうそうそうそう。っていうのがコアバリュー。
いいじゃん。
ちょっとパーパスのグッドフィーリングはまあちょっとずつなんか考えていって変わっていくかもしれないけどね。
そうだね。まだブラッシュアップされそうだね。なんか会議ルールとしてのグッドバッドフィーリング判断はものすごく多分機能すると思うんだけど、
うん、
なんか普通に可能性伸ばすとかじゃダメなのかな
あ、いや全然それでもいいかも
なるべく人の可能性伸ばし続けるとかでいい気がするけど。
そうだね。まあどっちかというと伸ばすという概念よりか探し続けるとかでもいいんだけど、だからそれをパーパスにするのは一つの手としてはある。
そうだよね、
うん、
自分たちが人の才能を探すという概念も入るけど本人にも探してほしいわけじゃん。
そう、
なんかそういう言い方でそれが言えたら多分近い気がする。
あ、だから各々が人間理解を通じて自分の可能性を探し続ける、
探し続けることがまあできてるし許されてるし、
うん、
みたいな状態があるよねみたいなやつよね。結果は分からんけどっていう。
あ、でもそれはすごいいいね。そういうパーパスはすごいいいね、うん、
そこだよね。だからその自分の可能性を信じてないみたいな人が、
うん、
いや可能性あるじゃんって分かってきて、
うん、
でそういう可能性を生かせる場所みたいなのが見えてきてそこに移動してやるみたいなことがもし起こったら最高なわけでしょ。多分
最高。
そういうことだよね。そうするとやっぱりパーパスとして掲げているのでそういうことだと思うんですよね。人間理解みたいなのを深めることによって結果的にそのまあもうすでに分かってる人がもっと分かるでもいいし、まあ、分かってない人が分かるでもいいんだけど、
うん、
本人が主体的にそれを理解していって、
うん、
まあ、ある意味自分の可能性を本人なりに伸ばしてもらいたいってことになるよね。
うん
うん、っていうことが起こるような活動をするってことになるよね。
そうだね。そういうことが起こるような活動をするってことだね
まとまってはないけど意味的にはそんな感じなんだろうね。
ああ、でもありがとう。だいぶブラッシュアップされてきたそれでも
うん、まあちょっとまたあのその時考えたメンバーもいた方がいいと思うけど。
まあ確かにね。
ね、
まあでも方向性としては一緒だね。その上で、まあ、才能というものを研究していきって感じになるかな。
結果さ、才能以外もいろいろ研究してるよね。結果
才能ってやっぱね人間なんだよね、たどり着いたのが。
そうだよね。だからでも人間だと広すぎるじゃん。
うん、
人間を研究するって言ったら例えば歴史とかも入っちゃうじゃん。
そうだね。だから、まあ、もっと言うと人間の欲求と思考と行動を研究してるんだよね。
いや多分そうだろうね。
そう、あの定義の中に入ってるから、でそれに密接に関わるスキルとか。
そうだよね。
うん、なんか能力とか強みとかってなんだろうとか類似した言葉もちょっと今定義化しようとしてるんだけど、
うん、
そういうところも関わってくるし、もっと言うとそのメタ認知とかバイアスとかっていうのも、自分の状態を知る上ですごい大事だったりするから、自己理解というテーマにおいて密接な関係するワードも結構調べてるというか研究してるね。
そうだね。
特にね、俺ミンラボの差別化って言ったらあれけど、ポジションって何かなって思ってずっと考えてて、
うん、
これはもう明らかに社会心理学だなと思ってて、何が言いたいかというと、あの他と共有する中での才能理論だと思うんだよね、ミンラボのポジションは、
うんうん、
結構多くの人たちが個人の才能の輝きかさっていうのは世の中に発信してるんだけど、他との関わり方っていう観点であまり発信をしていなくて、うん、難しいからだと思うんだけど、組織とか言うとニッチっぽく聞こえちゃうからだと思うんだけど、
うん、
やっぱ本が売れづらいとかね、そういう観点って、
うん、
あるんだけど、でもそこをめちゃくちゃ考えてんだろうなと思ってる、
あのみんなぼがね、
みんなぼが、
うんうん、
だからこのラジオでこのなぜこの3人だったのかとか、なぜ研究メンバーと分けているのかとか、
はいはい、
これとかってすごい俺はやっぱり社会性の中の才能論だと思ってるから、自分の才能が輝き続けられる場所というものを見つけるというのもやっぱ才能の大切な概念で、
そうだね、
そして発動状況を整えるっていうのはもう自分に関わらず周りにみんなが誰がいるのかっていうのがすごいとても重要なワードになってくるから、
そうだね、
これがミンラボのなんか目指していく考えていく先なのかなって思ってる、
うん
うん、一人じゃ生きてない、いけないからみんな、
そうだね、
一人だけの才能考えるの結構簡単なんだよね正直、
うん、まあでもその社会性の中でどのように発揮されるかみたいな挙動と性質を理解しないと基本的に意味ないからね、
そう、まあ、やっぱそれっていろんなところで例えがあるなと思ってて、
うん、
なんか少し前にまた俺新宿のゴールデン街に友達と飲みに行ったのね、
うん、
でゴールデン街でおすすめされたバーに行ったら、一人はなんかすごいあのバンプオブチキンの藤原さんみたいな、あの前髪がもうほぼ前にかかってて、
うん、
でちょっと下向いてボソボソ言ってる人だったのね、
うん、
ミュージシャンですごい面白かったんだけど、
うん、
その隣にいた人は23万フォロワーのクマの漫画を描いてる漫画家さんだったのね、
ほう、
でその隣にいる人は顔にいっぱいピアスがついてる、なんかすごい独特な化粧してるすごいロリ系の女の子だったね、
うん、
そして俺と友達がいて、
うん、
右側にはアメリカ人がいて、
うんうんうん、
で一番右側はプロレスラーみたいなメイクしてる、なんか真っ赤なメイクしてる、なんかこうすごいメンバーが集まったなんかバーだったのね、囲まれてて、でこのバーで僕はなんかすごい思ったのが、なんか全員違うから面白いなってやっぱ思ってて、
うんうん、
結構ここに似た人たちがいると、このバーを俺勧められた理由がね、なんかめちゃくちゃカオスですと、
うん、
カオスだけどなんか知んないけど一個のまとまった感がありますって言われたから、
ほうほう、
なんだろうなと思って行ったわけ、そしたらこの人たちがいて、この人たちの才能がめちゃくちゃ輝くバランスがちょうどなんかこうこの環境にいるから、多分この人たちはすごいずっと居続けて、
うんうん、
なんかバランスが悪くなるとすぐにみんないなくなるんだよね、
ああそうなんや、
来てすぐいなくなるとか、
うん、
会う人はずっといるみたいな、はい、なんかこれも社会性だなと思ってて、
うん
うん、ごめん、ちょっと例え上手くなかったけど、なんていうのかな、そのいる環境に居心地がいいメンバーがやっぱ必然と集まってくるのって俺才能論の象徴だなと思ってて、
うんうんうん、
化学反応がいろんなことが起きたんだよねそこで、やっぱ、
うん、
面白い話がボコボコボコ生まれて超盛り上がって、で盛り上がることが他のお客さんの刺激にもなって、お客さんと店員が一体化してなんかその店を盛り上げてた感じがしたんだけど、そういうのってやっぱすごいなって、才能ありきだなって思ったって感じかな、
うん
うん、組織もそうだよね、だからダイバーシティ大切にしようよとかすごい言ってるし、
そうだね、
Google なんかすごいダイバーシティダイバーシティって言ってるもんね、ずっと昔からね、
そうだよね、まあ、知的労働とかは本当にダイバーシティがすごく大事になるよね、なんか多分労働の質によると思うんだけどね、その仕事の質によって均一性が大事な時もあるとは思うんだけど、
うん、
多様性がパフォーマンスにつながることもやっぱままあるなという感じがするね、
そうだよね、確かに知的労働だからか、
なんかまあクリエイティブな仕事とかはすごくやっぱ多様性があった方が絶対いいよね、
間違いない、
うん、でも流れ作業とかしてるんだったら多様性ない方がいいからね、
まあそうだよね、それは多様性があったらうまくいかないよね、
うまくいかない、もう何をやればいいかが確定してるシチュエーションとかはやっぱり多様性あんまりない方がいいなと思う、もうみんなが同じこと考えてた方がいい、
確かに、
うん、そこに向けてやろうって決めてた方がいいっていう気がする、
じゃあやっぱ目的に合わせて才能というものを使いましょうってことだね、
そうだね、目的に合わせてどのような組織であるべきかみたいなのが結構やっぱり千差万別に変わっていくので、
うん、
自分たちがやってる仕事がどのようなタイプの仕事なのかっていうのを把握することもすごい大事だし、
確かに、
まあ、あとはやっぱり一つ課題だなと思うのは、やっぱりそのスキルが高くないと今の理想のところに到達しづらいから、そこはどうやってクリアするんだろうなという気はする、
あースキルが高くないとね、これなんかさ、
うん、
HR 業界で結構有名なフレームというか考え方があって、
うん、
なんか適応支援と人材開発っていうのがあるのね、
うんうん、
で何かっていうと、例えば研修とかで用いられるやつがあるんだけど、
うん、
まず最初になんかステップとしてこの会社に受け入れられる状態を会社は用意してあげなきゃいけなくて、次にこの会社で必要な情報を与える必要があって、 そして必要なスキルを与える必要があって、で次に期待通りの達成をできるための達成プロセスを教えてあげて、ここまでできて適応支援で、
うん、
その先に人材開発っていうのがあるって言われてるんだけど、
うん、
この適応支援が今龍之介の言うスキルがないとっていう俺は思ってて、スキルとスキルを許容してくれる状態、
うん、
これを会社がどこまで支援してあげられるかが結構俺は肝なんじゃないかなと思ってる。
そうだね、
うん、
それをどうやって作っていくかっていうのがこれからのチャレンジになるね、本当ね、いろんな会社で。
そうだね、まあ、でもだから研修プログラムがあったりとかさ、
う
ん、
そうだね、
オンボーディングがあったりとか、うん、メンターがいたりとか、そういうのをやってるんだ
な。そうだね、まあ、まずは本質的にこのことを理解している人を増やすっていうのが一番いいと思うけどね、やっぱね。
まあそうだね、
うん、
結局ね、才能でもやっぱりベーススキルがないと輝かないから、
うん、
ちょうど中山さんの回であったけど、何でもやってみるっていうフェーズは超重要だなと思ってる。
うん、
そして自分がその中で一番使える武器というものが醸成されていって、
うん、
で最後自分が使える武器と自分のよく使っている思考と行動パターンの才能を掛け合わせることで活躍できるみたいな状態になるから、
うん、
言われた通りまずやってみるっていうのはすごい重要だよね、
うん、
だから今会社でなんか素直に必要なスキルは全部覚えておくみたいなスタンスだけでも全然後に才能が輝くチャンスは得られると思うんだよね。
そうだよね、そういうのが一つ一つ大事だよね。
うん、じゃあちょっと今日はこの辺で終わりたいと思います。じゃあ皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。